千原スポーツラボ、松山フェニックスとスポーツ仲間たち。明けましておめでとうございます。千原スポーツラボ、松山フェニックスとスポーツ仲間たち、進行役 FM 姫アナウンサーの関一里です。メインでお話しいただくのは今年もこの方でございます。松山フェニックス代表、千原スポーツラボの千原博さんです。
ハッピーニューイヤー、新年皆さん明けましておめでとうございます。
はい、明けましておめでとうございます。まさかの英語スタートで、
そら英語でしょ今、まあ、
メジャー志向ですか。
もう大谷選手やね、山本投手頑張ってるんですから、まあね、英語で喋らないとね。
お正月の特番もね、そうそう、いろんなところで映像が流れてましたけども、はい、さて、2026年が始まりました、はいはい。まあ、今年もこの番組では野球を中心にさまざまなスポーツを、ね、取り上げていこうということでございますけども、予告した通りですね、はい、今週来週新年特別企画と題して、そうです、スペシャルゲストをお迎えします。
はいはいはい、横浜 DeNA ベイスターズの八木コーチを今日はお招きいたしましたんでね、
はい。はい、実はこれ収録が12月の30日
という ので、
ギリギリに収録しまして、
ギリギリにね、
かなりお忙しい方でございますから
あの、はい、横浜から帰ってこられてね、
まあ、愛媛出身の、ね、そうそうそう方なので、今日はね、いろんなお話を2回にわたって、たっぷりと、はい、伺っていきたいと思います。
お父さんも来られてますけどね、
はい、今あのスタジオの中でね、聞いてらっしゃいますけども、はい、まあ、その辺の話も
そうですね、はい、この後、はい、よろしくお願いします。
はい、この番組は岩田、愛媛信用金庫、加藤、金城、木戸工業、 KR 総合企画、四国名鉄運輸、白石商事、人と自然、そして地球の未来を考える藤岡建設の提供でお送りします。千原スポーツラボ、松山フェニックスとスポーツ仲間たち。千原スポーツラボ、松山フェニックスとスポーツ仲間たち。さあ、それでは新年特別企画です。スペシャルゲストをお迎えしました。ご紹介します。横浜 DeNA ベイスターズ2軍投手コーチ兼投手コーチの八木義樹さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。今日はは
い、よろしくお願いします。ちょっとご紹介がてらいきますけども、はいはいはい、実は、以前この番組に出演していただきました、松山星稜高校校長の、はいはい、八木先生の、no.息子さんということで、
ご子息です、
はい、校長先生ゲスト出ていた時にしたんですよ、
はい、
息子がっていう話
聞きました。そ
うそうそう、はい、あのね、関さん、うちのね、フェニックスの松井投手と同級生なんですよ。
あ、そうなんですね。
そうなんです。
どうも松井は、ま、あの八木さんに負けてるらしいですね予選で四国大会ですよね。
そうです、
あの、まあ、簡単にね、その八木さんご紹介しますけども、
そうですね、
今、
はい、
お年がいくつですか。
35ですね、はい。
で、今治西高校で野球をされていて、でそこで甲子園にもね出場されました、はい、 そうですね、でその後岩手大学に進まれて、うん、でそこでもね野球をされましたよね。
そうですね、はい、
で岩手大学卒業後、はい、筑波大学に、大学院ですね、
大学院、大学院、はい、
筑波大学の大学院に進んで、はいはい、そこで学んだのが、
まあ、動作解析など、まあコーチングをベースにして、まあ、動作解析などいろいろ野球に関わる分析の方法とか、はい、まあ、そういったことを学んできたっていうところですね。
あの、だから筑波の野球部の監督さん、川村先生、
はい、
まあ、監督さんですよ、筑波の、の元でご指導を受けてね、
はい、でその後に横浜 DeNA ベイスターズに入るということですか。
そうですね、はい、
ということはもう球団に入って何年。
球団に入ってもう丸6年
6年、
はい、
6年、
はい、で、まあ、今回ねそのお話を伺うのが、うん、はいはい、今投手コーチというのをね、そうそうそうそう、されてるということなんですけども、あれ現役時代はポジションは、
まあ、主にもう外野手ですね、はい、
関さんね、はい、ピッチャー投手コーチで、はい、ね、外野手しとった人が投手コーチになったらええっていうのはね、多分ないと思うの。
そうですよ、
ね、ないないない。あ、昔ねピッチャーと外野っていう人はいらっしゃるかもわからんけど、
はい、
実際やったことない人がね、ピッチングコーチになった例は僕は聞いたことないですね。
まあ、僕のイメージだと、はいはい、やっぱコーチになる方って NPB で、うん、やっぱある程度やっぱ選手としてやった後にコーチってイメージだったんです、うん、
はい、過去はね。
そうですね、それが今こうやって全く違う分野から。
そうそうそう、だから最近はね何人か、まあ、他球団もね、うんうん、ベースター以外の球団もいらっしゃると思いますが、はいはい、もうその先駆けみたいなもんですよ。
です
よ、ね、おそらくですよ、
はい、ちょっとねその入団当時のことちょっと聞きますけども、八木さんはその動作解析を勉強されて、やっぱプロの球団に入りたいっていうのはそもそも希望としてあったんですか。
そうですね、まあ、なんとなくぼやっとはあったんですけども、はい、まあ、本来はあの大学の教員になりたいなというふうには思ってたんですけども、まあ、その頃はあのプロ野球の球団にもよく、うん、あのアナリストが行ってたので、
はい、
まあ、プロ野球の選手とかアナリストの方とも触れ合う機会は多かったんですけども、なりたい要素もちょっと考えてはいました、はい、
じゃあ大学院進む際にもうその道に行きたいなっていうのはあったってことですね。
そうですね、まあ、半分半分ずつぐらいだったんですけど、はい、
そういえば以前ね八木校長先生に出演いただいた時に本当なんか教師のね、
そうそうそう
初め目指して、
いやそうそうそう、僕もね、おそらくあの大学まで筑波で行かれたけど、はい、てっきりも教員になられたんじゃないかなと思ってたんですけど ね、
ゆくゆくね、もしかしたら高校野球の指導者とかね、お父さんのようにみたいなね、な感じがど
うぞ、はい、そうですね、大学、岩田大学に進学した時はまあ教員になるのかなみたいな、
そう
ですよ、はい、まあ、ただあの、まあ、今は教員になろうと思ってすぐなれない、まあ、本当に厳しいんですけど、ね、はいはい、まあ、体育の教員、高校の教員で高校野球、愛媛の高校野球監督として見えるのかなみたいなイメージはあったんですけど、まあ、大学の時の大学の先生が結構自由に楽しく監督もしながら研究もされてたので、はいはい、まあ、そういうのを見て大学院行ってちょっと大学の教員も目指してみようかなみたいなところもちょっと考えてました。
なるほどね、まあ、そもそもラジオ聞いてる方、分からない方もいると思うんで、うんうんうん、この動作解析っていうのは、これ簡単にこれどういうことか説明していただけますか。
そうですね、あの、まあ、バイオメカニクスっていう言い方をしますけれども、うん、まあ、あの、まあ、簡単に言えば動作、投球の動作であったり打撃動作であったり、まあ、守備走塁ですよね、そういう動作を、まあ、発揮する、まあ、力を発揮するものをどういうふうにこう分析するかみたいな、うん、はい、まあ、力の発揮のこう分析をする学問というような形になってます ね、
はい、だからピッチングフォーム、バッティングフォームですよね、いわゆる普段練習で選手の動きなんかを見ながら、
そうですね、
まあ、それは当然映像に撮って、うん、それに対して実際本当の本人が持ってる最高のパフォーマンスができてるかどうかとか、
そうですね、
そういうことを映像からね分析していって、うん、一番いい投げ方というかね、
はい、
その本人が持ってる一番いい結果が出た時のフォームであったりとか、
はいはい、
データを選手に伝えてね、
そうですね、
うん、まあ、そんなイメージで僕は持ってるんですけど、
そうですね、
はいはい、
その本当いい時のデータを取っておけば、はいはいはい、やっぱプロ野球の選手というのはこう波が、
ね、まあ、
調子の波がありますので、悪い時にどういう違いが出てくるかとかっていうのが分かって、はいはい、まあ、それを修正してなんとか、はい、1年間こうシーズンを乗り切るみたいなことにも役立てられます、
ね、うん、そうですね、は
い、
あの動作解析ちょっとおぼろげながらなんかテレビでこうみたいな感じで言うと、なんかの 3D の、 あのなんか映像みたいなので、線みたいな、
そうですね、棒人間みたいな、
あ、そう
そうそうそう、あれあれあれですよね、
あれでやってる、
そうですね、そういうので、あの、分かるのが、まあ、ちょっと細かいんですけど、キネマティクス的な分析といって、まあ、あのバイオメカニクスの中でも大きく分かれるんですけど、キネマティクスな分析とキネティクスな分析ってちょっと難しい言葉でありまして、まあ、そのキネマティクスっていうのはその棒人間のそれぞれの関節がこう、
はい、
ありますよ、その角度であったり、まあ、高さであったりとか、スピードとかっていうものが出るものになって、まあ、見た目にもまあ分かりやすいものなんですよね、うん、でキネティクスっていうのはその実際力がどれぐらい出てるかとかっていうちょっと目には見えないので、うん、
はい、
まあ、動いてる中でどういう力が発揮されてるかっていうものを見るのがまあキネティクスっていうところで、うん、
それであの測定のなんかいろいろなんかいっぱいつけてこう投げたりするわけでしょ。
そうなんですよ、はいはいはい、あの文字文字くんみたいなのをポチポチついたやつ、
いっぱいついてこう線が、はい、それで投球動作して、うん、その数値は測ってるんですよね、あれ。
そうですそうです、
で、じゃあ数値で全部数字で出てくるってことですね。
そうですね、うん、はい、ただそれも今進化してまして、あのもう今ポチポチこうつけなくてもですね、
できるんです
か、あのもう測れるようになってきてまして、まあ、プロ野球だともう一回一回来てまたあの測定して、うん、あの脱いでっていうのが難しいので、うんうんうん、もうそのままユニフォームのままパッと投げると、まあ、解析できるようなあの形になってきます。
はい、それがまあ動作解析で、八木さんはその、まあ、ベイスターズでどういうコーチ、まあ、どういうコーチというか、どういうことされてるんですか。
そうそう、それはね、うん、本当僕も聞きたいなと思ってね、
それを学んだ上で、
う
ん、
はい、そうですね、まあ、あのそのバイオメカニクスの手法っていうのは、まあ、基本的に評価を評価する
評価ね、
はいはい、あのツールであるので、うんうんうん、例えばピッチャーの強みとか良さですよね、はい、を評価したり、でそれに対してまあ課題点、まあ、問題点みたいなものもまあ分析するわけですけど、はいはい、まあ、それをちょっとこう掘り下げていった時に、うん、やっぱりこうフォームの問題になる場合っていうのが多いので、
はい、
まあ、そういう中でそのバイオメカニクスの手法を使って、まあ、実際今分析してくれるメンバーがいるので、
うんうん、
まあ、その人たちにあの力を借りてですね、分析をして、で、まあ、僕もちょっとこう通訳みたいな形で、まあ、そのデータをちょっとこう噛み砕いて選手に伝えたり、周りのコーチに伝えたりとか、まあ、
そういうことですね、
はい、まあ、通訳みたいな仕事もしてたりはするというところですね、はい、
実際に現場にじゃあ出ていってってことですね。
あ、そうですね、はい、なんでゲームにもあの 構ベンチに入ってたりしますけれども、はい、
シェフさん背番号持ってますか？ユニフォーム着て入ってるんですよ。
あ、背番号何番？
86番です。
あ、すごい、ちゃんと
コーチの背番号持ってますから。
あ、はい、じゃあそれでユニフォーム着て普段ベンチ入って、はい、で、ね、はい、でそこでピッチャーの状態とかを見ながら。
そうですね、
はい、ごめんなさい、はい、それ数値でどういうのが測るんですか？なんか回転数とかね、よくはもう最近はテレビの中継とか出ますけども、うん、はい、どういった数値をこう測るんですか？なんか項目がいろいろあるわけでしょ？
そうですね、まあ、あのピッチャーの結果として出てくるものだと、やっぱり三振がどれぐらい取れるかとか、
はい、
まあ、フォアボールがどれぐらい どれぐらい出るかとかっていう、まあ、そういうものからどんどん下がってきて、はい、まあ、球速がどれぐらい出てる、はい、で球速が出ないんだけどなんで出ないんだろうか、はい、みたいなものを、まあ、その動作解析の中でちょっと要因を検討していったりとか、ま
あ、
そういう形で、ま
あ、
数字もいろいろ多岐にわたるんですけど、
うん、コントロールがちょっと悪いなというピッチャーだったら、はい、なぜコントロールが悪いのかっていうのを探っていく。
そうですね、ちょっと一昔前までは、はい、そういう制球の悪さっていうのはちょっと動作ではこう難しい部分もあったんですけど、最近ちょっと結構分かってきてて、
まあ、要するにね、例えば完全試合した時のデータがあるじゃないですか、
はい、
完全試合した時 その体のデータがあるでしょ、
うん、
ベストのデータですよねこれ。
そうです
ね、まあ、ある意味言えば結果が一番いい結果が出とるわけ、その時のフォームの数各数値がどうやったかと、だかそれと、まあ、コーチが見てる実際フォーム投げてる見てる目があるでしょ、はいはいはい、それを総合的に考えて、で調子が落ちた時に、うん、だからそのデータと比較することじゃないんですか、
ね、そうですね、そうですね、
はい、なるほど。で、うん、それってしっかり抑えた時と打たれた時っていうのは、うん、結構違いが出るもんなんですか？
あ、出たりしますね、うん、はい、
矢さんね、例えばその数値実際の結果ですよね、あのゲーム上の結果と、はい、そのあと、まあ、当然メンタルの面なんかも当然出てくると思うんですよ、
うん、
あの精神的な面ね、
はい、もちろん、
例えばあの奥さんと喧嘩して出て行ったりとか悪かったりすることもあるやろう、ね、まあ、いろんなことあると思うんですが、だからそれとは別にね、いや調子悪くても抑えるピッチャーもおるわけですよ、
うんうん、調子悪いなりにね、そう要所締めてみたいな、
そう、うまいことやるで、はい、探りながら試合中にね、修正していくピッチャーもおれば、全く修正できないピッチャーもおるんです、
はいはい、
それのことも含めてね、この八木さんの役割という役割、八木さんがどういう形で選手とね、アドバイスしよるかいう中身は、僕はものすごく興味を持ってね、今日は聞きたいなと思ってるんですけどね、
はいはい、そうですね、まあ、先発ピッチャーだと、うん、本当に一巡こうバッターに投げると、
はいはい、
まあ、今日いいボールもあれば悪いボールもあったりしますので、まあ、今日、まあ、戻ってくるために今日ストレートいいよな、はい、まあ、押していこうよみたいな話したりとか、
そうで
しょ
うね、
まあ、はい、で変化球も、うん、まあ、悪いんですけど、あのちょっとずつこう投球練習とかでやっていけば良くなるかもしれないし、うん、まあ、楽な場面でちょっと投げて、うん、ちょっとずつ修正していけば、やっぱり2巡3巡って、まあ、6回ぐらい投げると先発としては役割を果たすので、
うん、そうですね、
まあ、そういうこともまあベンチ内ではまあ喋ったりします
、うん、だからよくね、はい、あの選手の横行ってね、こう喋ったりちょっと見たりこう、ね、いろんなことメジャーでもやってるじゃないですか、
うんうん、
ああいうことを普段八木さんがやられてるんじゃないんですか？
試合中はもう目でしか見れませんよね、
はい、あ、そうですね、はい、なのでフォームのことはもうほとんど言わないですね。
言わないでしょうね、はい、それは当然、それは言うたらちょっとまた難しいと思います。
そうですね、
それは終わった後また解析してっていうことなんですね。
フォームはある意味まあ結果的なものも多いので、
うん、
はい、まあ、試合だとどちらかというと対バッターに集中していったりとか、
うんうんうん、
まあ、走者のケアをしながら投げるとかっていう方にフォーカスしていかないといけないので、
は
い、まあ、たまにやっぱこう動作のことに集中している選手もいるんですけど、まあ、そこまで器用にできる選手ばっかりじゃないので、
気持ちもね、
そうなんですよ、
はい、
あのメンタル面の話をね、さっき千原さんしてましたけども、
はい、
そこはさすがに解析はできないですね。
そうですね、でもまあ今結構定量的にこう尺度を使って、まあ、心理状態を明らかにしたいとか、まあ、そういうこともまあ本当にやられてますので、まあ、そういうい
メンタルトレーナーもおりますよね、
はい、あ、
ま
あ、メンタ
ルトレーナー、ね、当然おる、はい、だからそこの方ともコミュニケーションを取りながらね、
そうですね、
当然やれると と思いますけどね、
はいはい、
メンタルはでも数値化できないでしょう。あ、でもあれか、そのこの日は悪かったっていう時のじゃあメンタルはどうだったかみたいな。
そうですね、まあ、うん、本人のその時の、まあ、そういうのって主観的な尺度って言ったりするんですけども、まあ、
主観的
にこう、はい、気持ちが落ち着いてなかったとか、
そうそう、
まあ、そういったものをこう定量的に取りためていくとですね、
はい、
まあ、その調子がいい時にやっぱりこういう心理状態だとか、うん、悪い時に、まあ、
いや、それは
こういう状態、まあ、っていうことも、まあ、計測したりすることは可能ですよね。
だから選手とのコミュニケーションがいかに取れとるかということですよ。
うん、
これは八木さん相当大事なことでしょ。結局
大事なことですね。
お互い信頼してなかったらね、はい、お互いにだから信頼関係できてないとこういうコーチングはできないと思う、僕は。
あのまあ言うたら指導の分野でいくと、これ素朴な疑問なんですけど、はい、やっぱ選手からすると、うんうん、全くそのピッチャー経験のない方じゃないですか、うんうんはいはい、なおかつこう NPB で選手としてやったわけでもない、うんうんうん、そこのこう信頼君初めこう大変だったなっていうところってあります？
あ、そうですね、まあ、なんか僕自身がちょっと劣等感みたいなものを感じるところは、はい、まあ多少ありましたけど、はいはいはい、まあ、ベイスターズは選手は割と選手自身がしっかり考えて自分であの動いたりとか、うんまあ、していくので、あんまりこうなんかプロの経験ないのにとかってそういうのはあんまり、まあ、感じたことはないですね、うん、僕自身は、ね、はい、
関さん今のね、おそらくあの NPB の人は多分あんまりそれは考えないと思うんですよ。
あ、
我らの時代のプロ野球選手とかね、それはもうあのおるじゃないですか、やっぱ昭和の、
僕だからあの 中学野球部じゃないですか、そう、全く野球知らない先生が勝手に移動でなんかコーチみたいになって、いやお前に言われてもって、こうそうすか、
そうでしょ
あるじゃないですかこういうの、
それはね今のプロ野球選手それはないと思う。
だそれだけその選手の方にも、うん、やっぱりその動作解析であったりっていうのをしっかり勉強されてきた方、そうそう、そこにリスペクトがしっかりあるということですね。いや
もうそうですね、まあ、そういうふうにはあの他のコーチもまあ選手も、うん、まあ、球団自体も見てもらっているところはあるかなとは思いますね、
はい、で実際にその八木さんのような投手コーチもいれば、実際もっとこう実践型の投手コーチみたいなのもいるんですか、ベイスターズ
は？います、いますね、はい、まあ、そういう方とやっぱりしっかり連携する中で、うん、まあ、僕はやっぱプロ野球の経験もないですし、うん、まあ、投手としてマウンドに立った経験もないので、はい、そういう部分で教えられないこともちゃんと分かっているつもりですし、そうじゃなくても教えられることはあるというところはある程度割り切って、
はい
はい、なんでそういうのが分からないときは他のコーチに託すという部分もあったりとか、まあ、そういうのはしっかりやってるつもりですね。
なんかコーチってすごいいろんな役割の方がいるんですね。
そうですね、
いや、はい、関さんね、コーチはね、だからコーチングですから、
はいはいはい、
ティーチングじゃないんですよ、
お、
はい、だというふうに僕教わりましたけどね、
はい、そういうことでしょ、おっしゃる通りです。
そうでしょ、は
い、さすがやっぱ千原さんも学んでこられたから、
怖い人に教わりました
ね、怖い人、
ある先生に教えてもらう、要は、うん、千原さん、あのコーチングっていうのはあのコーチングだから、
う
ん、ティーチングじゃありませんよと言われたんですね。
うん、
我々はティーチングは受けてきてるわけよ、
はい、
だからコーチングはあんまりされてなかったということなんでしょうな。
そうですね、まあ、その選手によってやっぱそこら辺もある程度使い分けていって、まあ、最初やっぱ高卒の選手なんかある程度ティーチングの要素も強くなって、うん、徐々にこうコーチングできるような、
そうそうそう、
まあ、2人でこう気づいていくような形もありますし、
若い頃はね、はい、まだ未熟な時はそれは当然ティーチングもいるし、うん、いろんなこと言いますよ、
はい、うん、でもまあ、ここまでねもうお話伺ってると、
はいはい、
これ八木さんの、うん、そのね、動作解析とかいろんなことをやったら、うんうん、選手ってなんかこう伸びるしかないみたいなイメージがあるんですけど、
うん、そうそう、
だから実際やっぱ結果ってだから出てきてるわけでしょ、うん、で八木さん6年いらっしゃるってことは、
そうよ、
実績としても出てるってことですよね。
関さんその通りですよ、それはね、なんぼこういろいろ言うてもね、結果出なかったら多分もうやめてると思いますよ
そういう世界でしょ、でプロの世界は。
ねえ、さんどうですか、
そうですね、
ねえ、
あ、まあ、そういう厳しい、まあ、世界であるというのはもう僕も承知してるんで、
はい
はい、まあ、一個一個本当成果も球団に対して出していかないといけないなと思ってるんですけども、まあ、そういうのもちょっとずつこう手応えを感じる部分は少しずつ出てきてはいますね、う
ん、まあ、もしねお名前も出せるんだったらありがたいんですけど、実際こう飛躍的にやっぱこれを取り入れたことによって伸びたピッチャーっていうのはいますか？
そうですね、まあ、僕自身もこうトッププロの選手たちの感覚ってなかなかやっぱ僕自身も分かってあげられない部分あるんですけど、まあ育成の選手とかで本当光るものあるんですけども、それをなんとかこう磨いて一流の選手の一歩手前ぐらいまでこう押し上げていくみたいなところは僕でもしっかりできる部分があるかなと思っていて、でも育成の投手だとそういうのが実際成果が感じられたなっていう選手もいまして、はい、まあ例えば下半身の使い方って、うん、まあ、ピッチャーは重要だって言われるんですけれども、まあ、特にピッチャーで最初軸足右ピッチャーであれば右足で立ってスタートするんですけれども、うん、まあ、そこの使い方は非常に重要だと認識してるんですよね。
いや本当そうですよね、
はいはいはい、で、まあ、プロ野球なのですごいもうアスリートみたいな選手がいっぱい入っています、うん、それで例えばスプリンター、いわゆるもう短距離がすごい速いような選手もいっぱいいるんですけど、そういう選手って実はピッチャーの体重に向かない選手とかも実はいて、ちょっとこう、
はいはいはい、
ビョーンってジャンプしちゃうみたいな、
飛んでしまう、
そうなんです
よね、瞬発力がありすぎて、
ありすぎですね、
はいはいはい、
でそういう選手ほど、まあ、球は速いんですけど、うん、まあ、先ほど出たような制球があまり良くないとかっていう傾向がありまして、 でその選手、まあ、外国人の育成選手だったんですけど、本当にもうバネもすごくて、で本当にジャンプしちゃうようなピッチャーだったんですけども、うん、まあ、そのピッチャー その解析をすると、本当にこうジャンプしてるような、まあ、数字も、はい、出てきてまして、でこれはちょっとこうグッと逆に抑えていった方が、体重移動もこう安定して、まあ、制球力も良くなるんじゃないかなっていうちょっとこう見立て、こう先々まで見通していったんですけども、はい、なんでそのためにちょっと練習もどちらかジャンプしないでグッとこう耐えるようなですね、まあ、動き方とかを、まあ、ちょっと結構マンツーマンでいろいろやったりトレーニングをしたりしてですね、まあ、その結果本当は数字的にはむちろ下がってるんですね、そのジャンプしないでじわっとこう使うような、波形になって、うん、はい、その結果、まあ、本当タイミングがよく合うようになってきて、もともと156、7ぐらい投げるピッチャーだったんですけど、制球、はいはい、まあ、もちょっとグッと安定してきてですね、うん、はい、まあ、育成から試合化登録されたりとか、まあ、そういうことはありましたね、はい、
いやいや、これは実例としてすごく分かりやすいですね、僕ら、今お話聞いたらね。
逆になんかピッチャーにこう合う、さっきね、短距離とか、はいはい、なんか合う人ってどういう人なんですか。
あ、例えばですけど、うんうん、なんかスプリンターじゃなくてこうかかとからベタベタ走るような、はいはいはいはい、選手とかいらっしゃると思うんですけど、そういう選手は意外とその地面からエネルギーをもらうのがうまかったりもしますので、意外となんで別にスプリンターじゃなくても、うん、コントロールがいいピッチャーとか結構いたり、まあね、しますね。
地面からエネルギーをもらうという言葉出たでしょ、はい、これは日本人は得意なんじゃないかと思うんですけど、
そうですね、
そうか、さっきの、ね、うん、ジャンプの瞬発力、外国人の、ね、方の例でしたけど、そうそう、うんうん、なるほど、
僕なんかはちょっとそれなんとなく、ね、そんな気がしますよね、日本のピッチャー陣は、
うん、そういうところもだから全部こう見て、はい、やってたらそれ改善されていくと、やっぱだってそれ昔のこの動作解析がない時代っていうのは、はい、そんな分かんないですもんね。
分からん、分からん、
そうです、ね、逆に言うとどうやって教えてたんかなみたいなところあります
か、ね、うん、いや、それは自分がやってきてよかったことだけ教えるわけですよ。みんな経験則で教えるんですからね。
そうですよね。
いや、僕らもそうでだったんですよ、は
い
は
い、自分がこうだったからっていうことですよね。
そうそう、だけど関さん考えてください、体の大きさも違う、手の長さも全部違うわけですから、うん、筋力が当然違うわけでしょ、はい、それで全く同じことを教えるっていうのは本来ね、
そうですね、
どうですか、はい、さんね、
選手それぞれやっぱり
違うわけですからね、
力の出し方とか、まあ、身長体重も違いますし、うん、まあ、体がこうよく動くやつもいれば、うん、あんまり動かない選手もいたりするので、まあ、それぞれに応じた
ですよ、ね、
まあ、指導は必要ですよね、
うん、はい、だからその人に合った、うん、ね、みんな確率的にみんな同じ練習とかね、同じないかたいことは、はい、これありえんわけでしょ、
そうですね、
だからそこらを根拠つけてちゃんと八木さんのお話説明できるということですからね、
その膨大なデータを各一人一人の選手のやつを持って、うん、でそれを今度は分かりやすく伝えるってことですもんね。
そうですね。
だからそれを練習の時にそれをきっちりね、コミュニケーションを取って、はい、でまた当然練習の過程の中で当然数値取っていって、あ、良くなってきたとか、うん、あるじゃないですか、はい、そういうことをきっちり管理されて選手とやっていくということですよね、これ大変なあれだと思うけど、そう、うちでやれ言ったってこれ無理ですけど仕事してやりながら言ったって練習時間ないから難しいけどね、で参考にはなりますよこれ。
いや、そうですよね、うん、
考え方の参考には絶対なる、なんていうか、これまでの我々の、まあ、コーチとかなんか言ったらね、こう、あれどうなんかね、こうお前いかんなんかってこうね、感覚なんですよあくまでも、
はいはい、
ね、まあ、それも大事なんですよ、ずっと見ててね、だからそれは素晴らしいコーチというのはやっぱりいい時の投げ方と、はい、ちょっと落ちてきた時の投げ方の違いはやっぱりちゃんと分かってるわけですよ、
はい、
もうちょっとこうしたらね、お前いい時はこうやったとか、うん、腕が下がったとかね、うんうん、肘の角度とかステップのあれだとか、もうみんなだからそれはいい指導者、うん、同じプロのピッチングコーチでもね、はい、それを分かって教え言う人と、結果が悪かったけどお前いかんとかね、うん、どうじゃとかね、はい、言う人との違いはこれは絶対あると思いますから、ね、
もう本当に今千原さんおっしゃられたのがすごい大事なところで、はい、ファームの試合っていうのはその、まあ、ちょっと急がば回れなんですけど、まあ、結果を追い求めるよりもやっぱりそのゲーム課題みたいなところをしっかりやっていく、はい、でゲーム課題クリアしたけど打たれたよねみたいな試合もあるんですけど、まあ、それがステップアップなんですよね、はい、なのでそういうのはクリアできてないのにとりあえず抑えてオッケーオッケーってやっててもなかなかこうステップアップしないっていうのがあるので、はいはいはい、まあ、1番も本当に勝たなきゃいけないし、うん、ピッチャー抑えなきゃいけないんですけども、そのためにファームの試合はちょっとそういう課題をしっかり設けていくみたいなところも大事ですね、
はい、そこだから1軍 ちょっと2軍の育成の部分っていうのはちょっと違うところ
では違います
ね、これは明らかに違うと思いますよ、はい、
まあ、でも、ね、この八木さんがやってるところっていうのはね、これからのだから球団とっては大きな部分じゃないですか、そうそうそう、ここから選手が、ね、育っていくわけですから、
そうですね、はい、
千原スポーツラボ、松山フェニックスとスポーツ仲間たち。千原スポーツラボ、松山フェニックスとスポーツ仲間たち。さあ来週も引き続き横浜 DeNA ベイスターズ2軍投手コーチ兼投手コーチの八木義樹さんへのインタビューをお送りします。さてこの番組、過去の放送は松山フェニックスの公式ホームページにアーカイブがありますので、ぜひこちらもお聞きください。この番組は人と自然、そして地球の未来を考える藤岡建設、白石商事、四国名鉄運輸、 KR 総合企画、木戸工業、金城、加藤、愛媛信用金庫、岩田の提供でお送りしました。